今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章8節から16節です。イザヤ書65章8節から16節、はじめに8節をお読みいたします。主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたが私たちを呼び求めてくださり、私たちを救い出すために私たちをあなたのもとへと引き寄せてくださったことを感謝いたします。どうか今我らともどもこの耳をあなたへと捧げ、この心をあなたへと向け、そして常日頃この自分勝手に動くこの心は十字架に貼り付けにして、ただあなたの御旨、あなたの願われるところ、あなたの御言葉、これに従わせてくださいますように、今語るしもべの唇を清めてください。預かる一人一人のその耳を清めて、今我らのこの耳はあなたへと打ち付けるあなたのしもべとなりますように、どうかこれからは導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤ書65章の中においては主の側の答えがあります。64章においては預言者イザヤが民に代表して主をどうか聞いてください、なぜ私たちはこんな災いを受けなくてはならないのですか、そのようにずっと祈っていた。それに対する主の答えがこの65章ですね。主は、私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。要するに異邦人たちによって主は見出されます。異邦人たちは主を呼び求めませんでした。主を知りませんでした。しかし主の側がこの私たち異邦人に主を呼び求めなかった人々のところに、私はここだ、私はここだと言った、一節にあります。しかし二節に反逆の民、これは要するにイスラエルの民、イスラエルの人々、主の民と呼ばれているにもかかわらず、主が本当にもう尊いケアをしてくださって、指定書とさせてくださって、そして本当に民の中において抜きん出たものにしてくださったにもかかわらず、それでも主の御声に聞き従わない、主に反逆する、預言者を使わせても預言者を殺すようなことが何世紀も続いた。でそのようなものはに対しては主は燃える怒りを燃やされる、前回までのところを見ましたけども、で要するに祝福の民と呪いの民がおります。これの祝福の民と呪いの民、これはですね、何も生まれただもうすでに決定されていたということではありません。一人一人がそれぞれの自由意志と意思選択決定、それによって祝福の民に入るか、それとも呪いの民に入るか、それ、本人自身によって決定づけられます。本人自身の選択によって決定づけられます。その選択の究極なその二者択一、それは一体どっちを取るのか、要するに主の御言葉を取るか、それとも自分の好き勝手を取るか、この二択ですね。主の御言葉の方を取るか、それとも自分の願うところを取るか、自分の好き勝手。ですから、主の御言葉が右に行きなさいと言われている、けれども左に行きたい。で、ここで二択があります。で、右に行くか左に行くか。主の言葉のゆえに、イエス様のお言葉ゆえに、網を下ろしましょう。ペテロは右に行く選択をしましたね。それならば、もう、溢れんばかりの魚が取れた。これが主の祝福です。 私たちも主の御声、主の御言葉、これに従うというその志に私たち自身が従順して主の御言葉通り行うならば、人間の技ならぬ主の祝福が起こりますけれども、しかしもしペトロが、いえ、船の左に網を下ろしましょうなんて、ね、そんなことをしたら全く取れないはずですね。主の御声に聞き従わない、私は一日中働いた、あなたは、ね、その苦労も知らないでしょう、あなたの言うことなんか聞きたくないよって、ね、こんなこと言ったら、まあ、当然何も取れないまんま、ね、イエス様と別れ別れになってしまったはずですね。本当に私たちは主の御言葉を取るか、それとも自分の好き勝手を取るか、その究極の二者択一なんですけども、この65章はですね、まさにその、主の御言葉を聞き従う人、自分を下ろして主の御声に聞き従う A の人たちの部類と、いやそうじゃない、自分の好き勝手なことを選ぶ B の部類の人たちの祝福と呪いがもう明確に分かれているのがこの65章です。まず8節から10節のところは A の部類にあたる人の祝福が書いてあり、11節から12節は B に部類する人のそのことが書いてあり、で13節以降からですね、 A と B が交互に交互に交互に現れてきます。まず8節からお読みしますと、主はこう仰せられる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない、私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう、私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む、私を求めた私の民にとってシャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。アメン。ここにおいて主に祝福される人々が書いてあります。これどういう人たちか、9節の後半から見ましたね、私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む、私を求めた私の民にとって、要するにどういう人たちか、確かに主の選びあるんですけども、それは主のしもべたち、しもべ、ヘブライ語でエベドと言います。エベド、ルツが産んだ子供オベデと呼ばれました。しもべという意味です。エベド、要するにハウスサーバント、家に使えるしもべ、あるいはボンドマン、要するにつながれた奴隷、もう強制的に、自分の意思とは関係なく何々のことを主人の言う通りに聞かなくてはならない人間、そういう人がこのエベド、このエベドは、アバードという、動詞が元です。要するに働くとか使える、アバードは働くとか使えるです。要するに、主に対して心して主を主人として主に仕えて働く、たとえ自分の心が、いかんであっても、どのようなものであっても、しかし主の御言葉通り、主の御言葉がここにあるならば、その通り行うのがこのエベド、主のしもべです。そしてさらに10節で、私を求めた私の民と書いてますね。主を求める人です。自分の思い願うところ、これを捨てて主を求める人、皆さんは何か礼拝の間のみならず、常日頃仕事場において、あるいは、家の中における家庭生活において、主を求めているでしょうか。自分から、自分から主を求める人は、主のためですけれども、礼拝の時かろうじていやいやながら礼拝に参加しているふりをしておきながら、礼拝が終わった途端にもうパーって世の中の人に戻って、やった、自分の好きなことができる、やっと礼拝の時間が終わった、やっと私は、あのテレビ番組の方に、見に行くことができるんだ、そういうふうにですね、心が主になくて世のことにずっとあって、そして、一見すると主に仕えているようであっても、しかし心がそうではない、これ主のしもべではない人たちですね。 B に値する、人たちになってしまいます。心の中では、内では主に従いたくないという思いでいっぱいな、人、主に対して失礼なことをしても全然平気な人、そういう 部類の人たちになってしまう。けれども、ね、主のしもべ、また、ね、主を求める人、主を求める人は、ね、主の民になる、ね、呪説、見ますと、そのように取れますね。私を求めた私の民にとってと書いてありますから、ね、主を求める人は主の民となります。そのような人に対しては、ね、ブドウの房の中に甘い汁がある、ね、それを損なうな、ね、その中に祝福があるからと、ね、人は、ブドウ園の人は、ね、言います。ブドウの房の中に、ね、その汁がある。それを、ね、破ってはならない。ね、Do not break、ね、英語では、ね、破ってはならない。それを損なうな。その中には、ね、祝福がある。この、それと同じように、主の民、ね、主の御子に聞こうとする人、主を求める魂がいるならば、主はですね、そこに対して損なうなと、ね、言います。今、この横浜の地の中において、今、この、ね、水曜日の週の半ばの日、皆さんここに集っておりますね。主を求める魂たちです。これをですね、あたかも葡萄園の人が、ね、葡萄の房の中に、なんか甘い汁があるのを見て、それを損なうな、それを破るなというように、この、ね、今、この、ね、横浜、あるいは、ね、インターネットを通して、ね、礼拝を、ね、捧げている一人一人の、それぞれを主が見るに、あれを損なうなと、ね、主は命じてくださるんです。私たちは、主に向かって本当に甘い甘いブドウの実をもたらすべき存在です。主のしもべとして、イエス・キリストにつながって、誠のブドウの木であるイエスにつながって、そしてその枝として、イエスさんに向かって甘い実を結ばせるべき存在です。イエス様はね、おっしゃいましたね。ヨハネの15章のところが、そのイエスさんが誠のブドウの木であるね、その有名な御言葉ですけども、そこに書いてあります。ヨハネの15章の一節からお見せていきます。ヨハネの15章の一節から。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいます。アメン。要するに、イエス様は誠のブドウの木で、そして、父なる神様は農夫です。そして私たちはブドウの枝です。イエス様につながっているならば、イエス様から豊かな養分を得て、豊かな命を得て、豊かな命の実を結びますけれども、しかし、実を結ばない、自分勝手な人、イエス様につながっていない人は、何の実も、ね、父なる神様に向かって結ばせられません。一見すると、ね、人間的には自分はいっぱい実を結んだ、思い込んでいても、実はそれは、ね、葉っぱとか、余計な枝とかで、ね、他の、ブドウを実を結ぶべき枝から養分を無駄に奪い取って、そういう無駄なものとしてカットされてしまうんですね。剪定されてしまいます。しかし、実を結ぶものに対しては、主はおっしゃるんですね。それを損なうな。その中には祝福があるから。その甘いブドウの汁を農夫が見たら、それを損なうなと言われたように、私たちがもしイエス様につながって、イエス様に対して実を結ぶという、そういう志があるならば、イエス様の方が守ってくださるんですね。イエス様が守ってくださり、そしてむしろ、私たちの周りに余計な枝を張らせて、私たちから養分を吸い取って、私たちが実を結ばせないようなものたちをカットしてくださるんです。父なる神様は、その枝の中で実を結ばないものは皆、それを父は取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいますと書いてある通りです。ですから私たちが、ね、この誠のブドウの木につながって、そしてイエス様のために、本当にイエス様に対して甘い実を結びたい、イエス様の喜ばれることをしたい、父なる神様に喜ばれるように豊かな実を結びたいという志を持って、その意思決定を持って、このブドウの木につながっているならば、主は私たちのために、ね、その周りの枝をカットしてくださるんですね。しかし、主に対して実を結ばないものは、カットされて、ね、しまう側になってしまいます。5節から見ますと、私はブドウの木で、あなた方は枝です。 人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。アメン。ね、本当に主のしもべたるもの、主につながってるってね、先ほどね、奴隷はボンドマン、英語ではボンドマンって言いました。本当にボンドされてる。主に向かってボンドされている。主の、ね、誠のブドウの木である主に結びつけられている。とどまり続けている。そういう人は多くの実を結んでいきます。主を離れては何をすることができません。ね、一見人間的に見れば、何か大金持ちになったとか、有名人になったとか、何かね、人の中においてことを成したかのように見えても、しかしそれは主の目の前に何も実を結んでない。ただ枝がボーボーボーボー、ね、葉っぱが茂って、肝心のブドウの実を全く結ばせない。ね、それどころか実を結ばせる人々から養分を搾取してしまっている。そういう枝は、主はカットされます。しかし、主にとどまっているならば、ね、主にボンドされている。主にバンドされている。そういう人は、さらに主が、ね、それを、ね、甘い汁の、ね、結んでいる実だということで、それを損なうな。損なわないで、その周りの枝を損なって、その枝たちを火に投げ込むので、ね、それは燃えてしまう、あります。主の、習慣の中において、ね、主に対して豊かに実を結ばせる人は、どんどん結んでいきます。しかし、主の習慣の中に入り込んできて、一切主に向かって実を結ばせないものは、カットされて、火に投げ込まれてしまうので、それは燃えてしまう。書いてある通りです。皆さんはイエス様につながってますか？アメン。イエス様につながっているならば、豊かな、ね、実りを結ばせるもの、ね、カットされるものではありません。皆さんはしっかりとイエス様を、ね、昼も朝も夜も本当に礼拝中のみならず仕事の中においてもあるいはもう本当に皿洗いとかそういう日常の仕事をしている時の中においてもしっかりとイエス様を褒めたたえてイエス様を愛する志で行くならば皆さんは豊かな実を結ばせる側の人になります。そして、ね、この何節もうテープリンが書いてありますね。あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、ですから御言葉を豊かに皆さんの中にとどまらせるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいって、何でも求めなさいとイエス様の側からおっしゃってくださいました。求めることができるんです。天聖教会、ちょっと祈りの中で要求することは大きすぎるんじゃないか。いやいやいや、御言葉をですね、豊かにとどまらせるならば、もう何でも欲しいものを求めなさいと言われているからには、求めなければ、ね、そうですね。本当にキリスト者は、主にあって、ますます、ね、富んだもの、栄光の富に富んだものになっていくべきです。なぜなら、8節にこう書いてあるからです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アメン。多くの実を結ばせれば結ばせるほどに。そして、ね、主の弟子、ね、すなわち主のしもべですね。主のしもべとなればなるほど、私たちは、ね、多くの実を結ぶようになり、そしてその多くの実を他の人々が見て、あ、主の栄光が確かのこの人の中にある。ね、そういうふうに言って、世が皆さんを通して主の栄光を見るようになるんです。このイザヤ書の65章において、ね、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな。その中に祝福があるから、そういうふうに主が、ね、おっしゃってくださるんです。損なうなと。この礼拝を捧げる皆さんを、主は損なうな。主はその周りの御使いたちに命じて、そしてその周りの邪魔する枝ぼうぼうの実を一切結ばせないものをカットして、ね、投げてくださる。 それと同じようにこのイスラエルの中においても本当に確かにかつてのイスラエル、主に対して失礼なことを働いて主の御声を全く聞こうとしない者たちは大勢おりましたけれども、しかしその中で残される民はいるのだって主は仰せられました。そうです、このイザヤ65章の、8節に後半に、私も私のしもべたちのためにその全部を滅ぼさないと書いてあります。しもべたちのために、主のしもべ、主の弟子、主に仕える者、その人たちは主から守られるんです。いかに、右手に千人が、左手に万人が倒れようとも主が皆さんを守っていてくださる、その保証が御言葉によってあるんです。で、イザヤ書の65章の12節以降、11と12、ここに、しかし、その逆の人たちが書いてあります、しかしあなた方主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちを、ここによって主を捨てる者、また聖なる山、要するに神殿の丘、シオンの丘、要するに礼拝する場所ですね、聖なる山、主を礼拝するということを忘れる者、またガド、メニ、このガドというものは、偶像の神で、幸運をもたらす神。で、目に、これもまた、偶像をもたらす運命の神、というふうに言われております。ガドと目に、偶像の神で、誠の神なるお方ではない。むしろ、人々にとって都合のいい幸運をもたらす。自分の人生、自分の運命、それをですね、自分の願う通りに持って行ってくれる神がこのガド、メニですけども、そのガドのために食卓を整え、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る、そのような者たち、このような者たちに対して主はどうされるか。12節。私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。選んだ。選択したんです。主に喜ばれないことを選んだんです。主は、ずっと呼んでいるんです。でも呼んでも答えない。主が語りかけ続けている。もう御言葉において、メッセージにおいて主はずっと語りかけておられる。預言者を通して語りかけているにもかかわらずそれに聞かない。むしろ主の目の前に悪を行い、主の喜ばないことを選ぶんです。これの人たちはもう非常に頑固なんですね。主の御言葉がこういうふうにある。主に喜ばれることをしなさい。いや、私がすることが主に喜ばれることなんだ。そういうふうにカインみたいにですね、むしろもう顔を上にひんむけて、でそれで、主に逆らうような、なんだ神、お前私の捧げ物を受け取らないのかって言って怒ったあのカインみたいな志でもって、主の御言葉を蹴って、預言者の言葉を蹴って、むしろ怒って頑固になって、絶対に聞くものかって、こういう顔面を固くなに鉄面火にしてしまうような人、そういう人は結局主を捨てるものということになってしまいます。御言葉を捨てて、そしてむしろガドのために、メニのために食事を整え、捧げ物を捧げるような、自分の好むことのためには、犠牲を惜しまないけれども、主の栄光のためには何も、指一本たりとも触れようとしない、このようなものに対しては主は剣に渡す。それで、虐殺されて倒れる。この十二節にある通りです。そんな人の特徴は、主にせっかく呼んでいただいても答えない人。主が語りかけている、語り続けているにも聞かない人。また、主の目の前に悪であることを行う人。また、主の喜ばないことを選択する。そういう人たちです。で、十三節。ここから、この A の人と B の人が交互に出てきます。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。 しかしあなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。しかしあなた方は恥を見る。ここにおいて、私のしもべたちは、あなた方は、私のしもべたちは、あなた方は、私のしもべたちは、あなた方は、ね、3回交互に出てきますね。14節も同じですけども、まず、主のしもべ、ね、要するに主のエベド、主の、ね、サーバント、あるいはボンドマン、主のために働く人、主に仕える人、この主のしもべたち、ね、自分を下ろして、自分の十字架を追って主についていく人たち、そういう人たちは食べます。それに引き換え、ね、あなた方と呼ばれている主を捨てる人、主に呼ばれても答えない人、主の目の前に悪をあえて行う、ね、主の喜ばないことの方を選ぶ B の人、ね、あなた方は植える。ですからこういうことがあるんですね。食べ物のことではありません、ね、教会における食卓の中に、ね、みんながみんな同じお皿から、ね、同じものを食べる、ね、同じく満腹するかもしれません。しかしその主の集いの中において本当に御言葉の話で盛り上がって、イエス様って素晴らしいね、本当にイエス様は私を愛してくださった、うん、わかるわかる、私もそうだった、そういうふうに主の命の交わりの中にいて飢えてる人がいるんですね。全くこって話に入っていけない、むしろそういう時間になると突然に眠り出すような、本当に不思議です。霊的な話をしだすと途端に眠り出す、礼拝の時間になると途端に眠気を催してしまう、本当に主から心が離れてしまっている人、御言葉は霊的なことです。また聖なる交わりの聖なる空間も聖なるところです。霊的なんですね。その霊的において主を褒めたたえる方向性のその空気が流れ出すと途端にもう自分、そこにいられない、ね、ということになる、なってしまう人がいます。詩編の一編の終わりの方に書いてありますね。悪者は正しい者の集いに立てない、ね、悪者は正しい者の集いの中に立ち続けられ、ね、なんかいても立ってもいられなくなってしまうんですね。そういうものがいるんです。主のしもべたちはもう満腹して、もう本当にイエス様話で盛り上がって霊的にほっこりして満腹してるけれども、片やもうこっくりこっくり眠気を燃やして、早く終わんないかな、つまんない話してるな、何イエス様の魅力わけわかんないこと言ってんだとか、そういうですね、飢えてる人、主の聖なる集いの中にいながらにしてしかし飢えてしまう人、そういう人が確かにいます。霊において開かれる必要があります。本当に求めるべきです。祈るべきです、ね、主のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、ね、主のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る。もう聖なる集いの中において喜ぶ側と恥を見る側がもうはっきりして、ね、しまう、ね、そういうことが確かにあります。さらに、ね、14節、見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく、ね、本当にこれもまた不思議なことですね。同じ種の習慣の中、種の正解の中において、ある人は癒されるんです。ある人は喜び楽しみますけれども、同じ種の正解の中によってある人は逆に、ね、なんか、ね、心の痛みがひどくなって泣き叫ぶ、ね、魂の傷によって泣きわめく。この主の礼拝の中においてね、もう泣きわめくようなのは悪霊しかいないかもしれないですけど、悪霊に心を取られている人はその主の聖なる御言葉が語られ出すと途端に恐怖を覚え出してブルブル震え出して、でもいても立ってもいられない、悪霊に仕えている人の特徴はそんな感じです。聖なる集いの中においてね、立てない、そういうふうになってしまう。本当に主に逆らう人、主に向かって悪いことを選択し続ける人は、ね、そのようなんですね。このように、ね、主の方に心を向けない人、そういう人たちは、ね、自分自身の、ね、名前を呪いとして残すって15節にあります。 あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで神である主はあなた方を殺される。ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる。この15節の前半は B の人で、後半ご自分のしもべたち。それは A の部類の人たちですけども。ですから、主の御言葉に対してあえて反する人たち。そういう人たちは、その自分の名前、そういう人の名前は、私の選んだ者たちの呪いとして残す。呪いという名前で残ってしまいます。例えば、ヨシア家にアカンって出てきますね。アカン。主の民の中に呪いを招いて、そして、結局、主にあって、残してはならないものを、後生大事に自分の懐に書き込んで、もう彼自身のみならず、彼の家族も、その財産を全部石暮れの山に、よって押し潰されてしまった。呪いとして残されてしまった人ですね。サウル王も言ってみれば、呪いとして残されてしまいました。あなたも主の御声に聞き従わないことを続けるならば、サウルのようになってしまいますよ。あなたも、本当に主に忌み嫌われるものを、それを捨て去らないで、ご生大事に抱え込んでいると言い続けるならば、アカンのようになってしまいますよ。そのアカンとか、サウルとかのように、呪いの名前として、誰々の名前が、呪いとして残されている。10年後、転生において、そういえば10年前、誰々という名前の人がいたね。ああ、あの人を本当に礼拝中に、本当に主に忌み嫌われるようなことばっかりして、それで、戒められても、戒められても、その、忌み嫌われる性質を捨てないで、結局、滅んでしまったね。あんな風にはなりたくないね。あんな悲惨なものにはなりたくないね。そういう形で呪いとして名前が残ってしまう。あなた方は、この15節で、あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。本当にこのようにですね、呪いとして、サウルのような、アカンのような、そういう、もう生徒たちによって、戒めの名前、コラ、その、家族たち、もう生きたまま地面がパックリ裂けて、黄泉に投げ落とされてしまった、モーセとアロンに主が立てた権にあえて反逆した、そういうことを、した呪いの名前として残されてしまったのと同じように、本当に私たちは呪いの名前にはなりたくないですね。であるからにはこの、主の喜ばないことを選ぶことを、これはやめる、また主の目の前に悪を行わない、主が呼ばれた時にはもうすぐに返事をする。そして主が御言葉でこう語られたならばこれを選ぶ、このことをしているならば決してその名前呪いとして残ることはない、けれどももし、それをあえて主の喜ばないことを選び続けるならば、呪いの名前として残されて、10年後、あの人、10年前本当に主の前に失礼なことばかり積み上げてきた人、ああいうふうにはなりたくないねという呪いの霊、そういうふうになって残ってしまう。本当にこれは恐ろしいことです。私たちは本当に主に従う者、主のしもべとして私たちは歩んでいくべきなんです。主はご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにするって。要するに新しい名前が与えられるんですね。本当に、黙示録の中において私は、そのしもべたちを新しい名前でも呼ぶ。ペルガモの教会に対して、語られましたけれども、他の名前で呼ばれるようにし、そしてさらに16節。この世にあって祝福される者は、誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は、誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。アメン。これが主のしもべたちのさらなる特権、さらなる祝福のさらなる進化系です。この世にあって祝福されるもの、この世、ヘブライ語ではエレツと言いますね。エレツ。創世記の一章一節に出てきます。はじめに神が天と地を創造した。ベレシート、バラ、エロヒム、エッハシャマインベ、エッハアレツ。アレツ。要するに天と地を創造したのはその地。 その地がエレスですね。地上。口語訳では、ね、このエレスは地、ね、訳されています。この世、エレス。要するに、この地、主が創造されたこの地上において、祝福されるもの。ね、それは、誠の神によって祝福される。ね、誠の神。この誠、ヘブライ語ではアーメンです、ね。アーメンの神。真実の神。そして、その通りであるという、ね、そういう神さんによって祝福される。ね、この世にあって、ね、エレツ。この世にあって誓うものは、誠の神によって、ね、アーメンの神によって誓う。ですから、私たちは、ね、主に対して、アーメンという告白。主の御言葉に対するアーメン。その通りです。私は同意します。私はそれと結合します。私は、ね、それとバンドします。そのような人は、この世にあって、この地上において、祝福されていくんです。主の名のゆえに、自分の何かを捨てた人、そういう人は、必ず、主から、その何十倍もの報いを、この地において、この世において、受けるんです。だって、イエス様は約束しておられます。ルカによる福音書の18章を冒頭で宣言したんですけども、イエス様は約束してくださいました。ルカによる福音書の18章の28節から30節のところです。ここはですね、ある金持ちがイエス様に対して、たっとい先生、私何をしたら永遠の命を得られるでしょうか。イエス様からね、今しめあなたも知ってるはずだって、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、それを守っていればいいけれども、その人ね、もっとイエスさん言うんですね。そんなことは小さい頃から守ってます。まだ何か足りないところがあるんでしょうか。それに対してイエス様がおっしゃったのは、ね、あなたに欠けたところが一つある。あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになる。その上で私についてきなさい。そういうふうに言われた途端、彼ですね、悲しい顔をして去っていってしまいました。イエス様から去っていってしまった。で、それを見てイエス様はおっしゃいました。ね、裕福なものが金、ね、神の国に入ることは難しいことだ。ね、人々は驚いて、ね、それじゃあ一体誰が救われるんですか。イエス様は言われます。人にはできないことが神にはできるのです。アメン。人にはできませんけれども、神様にはできる。人は、ね、努力してもしょうがないけれども、私が神様に従っていくならば私たちはできますけれども、そこでこのルカの18章の、ね、28節から、するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、ね、この世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。アメン。書いてありましたね。この世にあってその幾倍か受けないものはない。ですから天国に入ったらようやく報われる話じゃないんです。キリスト教というものは、ね、多くの人たちが間違えてます、ね、この世においてなんか製品で暮らしてたくさん苦労して、ね、それで我慢してイエス様のために、ね、死んだ人はようやく死んだ後に天国になってからようやく報われる。いや違いないです。違います。この世にあってその幾倍かを受けないものはないとイエス様が約束しておられます。この世においてイエス様のために、神の国のために家を捨てた人、イエス様の名前のゆえにイエス様を従うために妻、ね、捨てられてしまった人、兄弟、両親、子供を、ね、捨てざるを得なかった人、イエス様のゆえに、ね、そういう人はこの世にあってその幾倍かを受けないものはないんです。そればかりか、後の世で永遠の命を受けないものはない。本当にイエス様に従うかどうか、ね、これによって、ね、本当に家族に捨てられてしまう人がおります。ね、あなたイエス様を信じるんだったらもう二度とうちの家の敷居をまたぐな、ね。 そういう人は、ね、しかしこの世において祝福を受けて、かの世、後の世において永遠の命を受けないものはない。アメン。まさにそうです。幸いなんです。本当に、この世において報われていないかのように見えても、しかしその人のこの世において成した技は、どんどんと祝福の実りを実りに実って結ばせて、そしてゆくゆくは天において、その後の世界において、その報いが豊かにあるんです。本人としては、この世において報いを受けなかったかのように見えても、しかし時代が下れば下るほどにその人が地上において成したことの技が、祝福が、どんどん枝を張って、実りに実って、垣根を越えていく枝のようになっていくんです。この世において、報いを受けないものはないんです。主のしもべと、そうではなく、自分の好き勝手を行うものの、その二者が、イザヤ書65章に出てきました。主のしもべとして、主の喜ばれることを選び、そして、主の御言葉の家に、もしかしたら、家から、家族から、妻から、子供たちから、捨てられてしまう。あるいは捨てざるを得なくなってしまう。そんなことにおいては、この世において報いを受けないものはないんです。だから私たちは本当に心して、心安らかにこの主を信頼して歩んでいくことができるんです。どうか皆さんは主に祝福されたもの、主につながったもの、主のボンドマン、主のしもべ、主の奴隷として歩みで、そして、主から豊かな食物を得て、また飲み水を得て、この地上における、この体の食べ物や飲み水のみならず、本当に霊的に潤されて、霊的に満腹して、そして、この地上において、さらに豊かに主のために、実りを結んでいく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今、皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました。この御言葉は、ここからそれぞれ主に応答する祈りをしていく時間としたいと思います。
主よ、あなたは孫となる不動の木々です。私たちはあなたにくっついている枝です。主よ、私たちがあなたにくっついていて実を結ぼうともせずに、手足をブラブラとしてただくっついているとするならば、農夫であられる私たちの天の御父は私たちに手を入れ剪定し、そして私たちは本当にその枝、あなたの枝じゃなくなってしまいます。主よ、私たち一人一人があなたについているときに、あなたが十分に与えてくださる、誰にでも十分に与えてくださる、主よ、実を結ぶその栄養分を御言葉から豊かに受けることができますように、そして実を結ぶ一人一人となられますように、イエス様、あなたが祝福してください。よく考えてみればそうです。主よ、御言葉から私たちは栄養分を得ます。だから同じ御言葉を同じ講談で語られて、ある人は栄養分を得て志を新たにして、そして手足の技をまっすぐにして、自分の至らないところを主の前に悔いて改めて、そして主の喜ぶ良い実を結びます。でもある人は同じ御言葉を聞いていても居眠りをして全然聞いておらず、終わったらやっと終わったという形で、主よ、本当に何にも得ていないままで帰る人もいるかもしれません。だから主よ、この栄養分を得るというのはキリストにあって、私たち一人一人に等しく本当にあなたが与えてくださった主よ、その条件です。でもその栄養分を得るために、その耳をあなたに捧げたか捧げていないかは、私たち自身が主の御前において自分が決断しなければならないことです。主よ、私たち一人一人が御言葉に預かるとき、主よ、飾り玉へしもべ聞きますと、この覚悟をして耳をあなたに捧げたものでありますように、主よ、小さな少年サムエルはその耳が主に捧げられていたので、主よ、祭司のエリが聞けなかった神の声を聞くことができました。主よ、 私たちがあなたの御前にいる時、耳が捧げられたものとして主をいることができますように、主の仰せられた言葉に主を私たちの心を傾け、そして思いを傾け、そして手足をまっすぐにし、そして悪い技から離れ、罪から離れる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によってたっぷりと栄養分をいただいて、信仰と希望と愛の道を余すとこなくてしっかりと歩み切ることができますように、主よ、あなたが助けてください。そしてあなたが私たちの日々の信仰を創設してくださり、そして日々貫く力を与え完成してください。そして主の皆を褒め称えることができますように、主が私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。すべてを主に預けて、主よ、私たちが本当に巡礼者のようにこの地上を歩むことができますように、主にすべてを預けて歩むことができますように、主ご自身が歩まれた道を、主よ、足跡一個一個をそれ確認しながら歩むことができますように、主ご自身の中に信仰と希望と命があることを主をしっかりと捉えて、信仰と希望と愛の道を歩む生活でありますように、主にあって生きるものでありますように、まことのぶどうの木であられる私たちの主よ、今日私たちはあなたについている枝として、主よ、御言葉を聞いて栄養分を得て、そして聖霊の実を結ぶことを願います。そして私たちが主の中に置いて永遠に生きることを願います。主の中で生かしてください。御言葉の中で生かしてください。良い技の中で生かしてください。愛、喜び、健康も平和もあなたが与えてください。そして力と勝利のあらゆる主よ、すべをあなたが増し加えてください。増し加えてください。良き牧者であられる主よ、今日も私たち一人一人あなたの牧場の羊としてあなたが受け取ってください。そして主よ、あなたが私たちを憩いの水のほとりにあなたが導いてください。そしてそこで私たちを主よ、あなたが休ませてください。その中において主よ、安息も主の中において、働く時も主の中において、主よ、私たちが働くことができますように祝福してください。主は私たちの本当に良き牧者、日曜の糧を与えてくだされ、平安で必要なその全てのものを私たちに与え、あふるんばかり与えてくださることを感謝いたします。命のまことの道になるイエス様、私たちは本当にあなたをたどるものです。そして私たちはあなたに全てを預けて、あなたに安心して歩むものです。全てを主に預けて、主が行かれたその道を私たちも歩ませてください。主の中で生きることを切に願い、切に心に主を願い、主の中で歩むものでありますように、私たちが信仰と希望と愛によって生かされたものでありますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。平安と安息の主よ、あなたの御声に聞こうと願う民にはあなたは誠に恵み深くあられ、しかしあなたの御前に失礼なことをし続ける人々には本当にこのような厳しいことをやがてなされる。主よ、本当に今は恵みの時、憐れみの時、今この恵み、憐れみが注がれている今、しっかりとあなたに立ち返って、あなたに喜ばれることを選び、あなたの忌み嫌われることは捨て去り、そのようにして私たち自身が主よ、カットされて火に投げ込まれるようなことを、これを捨て去る私たちでありますように。そしてただあなたの御声に聞き従うということ、これによって私たちは、この食べるならば満腹する、飲むならば潤される、また喜ぶものであって、主よ、決して私たちは恥を見るものではなく、乾いたり飢えたりするものではありませんように、まことにあなたのしもべとしてあなたの喜ばれることを選び、この世にあって先の苦難が忘れ去られるような祝福、その幸いに預かっていく私たち一同でありますように、あなたが私たちをその恵み、その幸い、喜びのうちに召し出してくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。